今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はルツ記の1章19節から22節の御言葉にやります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。そして二人は旅を続けて、ついにベツレヘムに着いた。彼らがベツレヘムに着いた時、町はこぞって彼らのために騒ぎ立ち、女たちは言った。これはナオミですか？ナオミは彼らに言った。私はナオミと呼ばずにマラと呼んでください。なぜなら全能者が私をひどく苦しめたからです。私は出て行く時は豊かでありましたが、主は私を空手で返されました。主が私を悩まし、全能者が私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか？こうしてナオミはモアブの地から帰った嫁、モアブの女ルツと一緒に帰ってきて、大麦狩りの初めにベツレヘムに着いた。アメン。今日はこの御言葉から自己憐憫のパート2ということで御言葉を分かち合いたいと思っております。先週ですね、自己憐憫ということについて話をさせていただきましたが、深い部分が必要だと感じています。また誰もが陥りやすい自己憐憫の逃げ道ということがいかに大きな罪であるかということも知っていただきたい、また知る必要があるのではないかなと思っております。ですから今日も引き続き自己憐憫を語っていきたいと思っております。先週ですね、自己憐憫の特徴は全ての焦点を自分に向けること、自分に合わせるということ、そして自己憐憫に陥ることを当たり前の権利としているというようにお話しさせていただきました。いろいろな特徴を語らせていただきました。私たちは本来全ての焦点を主に合わせなければならないんです。そして信仰に固く立って信仰で応答しなくてはならないんですよ。自分の考えとか自分の思いではなくて、私たちが神様に対して応答する、その応答はいつも信仰で応答しなくてはいけないんです。でも自己憐憫に陥るということは、簡単な道を選んでいるということだけではなくて、多くの場合ですね、無意識に神様に対して怒りとか反感を持っているというケースが非常に多いということです。ただ単に自分自身がかわいそう哀れに思うということだけではなくて、その矛先が神に向けられていく、そのような性質があるということです。その一つの理由として、自分の人生に不幸や災いが起こることを神様はなぜ許されたんですかって、この病をどうしてあなたは許されたんですか、この病が癒されないのはどうしてなんですか、神様嘘つきじゃないんですか、そのようにして人々は神を責めています。今日多くのクリスチャンたちが、神を知っているという人たちが神を責めています。今日は神を責めているというね、そのあたりにフォーカスを当ててメッセージをしたいと思っております。聖書には深い自己憐憫に陥った人の人生が記録されています。その人の名前はナオミと言います。今日聖書の中に出てくる人物であります。イスラエルに対する神様の命令は、ベツレヘムを離れないでそこに留まっていなさいということでした。そしてそれだけではなくて、異邦人とは交わってはいけない、それが神様の命令、神様の教えられたことでありました。でもある時ベツレヘムに飢饉が来て、彼らは食べるに事欠いたんでしょうか、それともモアブの地には食べ物がたくさんあるよというふうに聞いたんでしょうか、彼らは荷物をまとめてモアブに行くことを決心しました。モアブとは偶像の見している地、また異邦人の地であります。ナオミの夫であるエリメレクはそのことを決めて実行しました。彼は妻であるナオミと二人の息子を連れてベツレヘムを離れたんですけれど、再びベツレヘムへ帰ってくる時には夫は死んで、二人の息子も死んで、そして残されたのはナオミと二人の息子のうちの一人の嫁であるルツだけが一緒に帰ってくるという状態でありました。ここまでは皆さんがよく知っておられる話だと思います。 ルツはモアブの地にいるときに一つの噂を聞きました。それは神様がベツレヘムにいる民を憐れんで食物を与えておられるよという噂を聞きました。その噂を聞いたナオミはですね、モアブの地を離れてベツレヘムへ帰ろうと決心をしました。ルツともう一人の嫁であるオルパも一緒にその町を出たんですけれど、ナオミはしきりに、あなた方は自分の国に帰りなさい、モアブに帰りなさいよってしきりに帰るように促しているんです。そしてその時にナオミが語った言葉はこのような言葉でした。どうぞ帰っていきなさい、帰りなさい、なぜ私と一緒に行こうとしているんですかって、あなた方の夫が将来私から生まれてくるとでも思っているんですか、いやもし私が子供を産んだとしてもあなた方はその子供が大きくなるまで待つんですか、待つつもりですか、私には何の望みもありませんからどうぞ帰りなさいとナオミは言っております。言い換えればですね、自分と一緒にいてもあなた方にとって何の良いことはないよって、反対に私は神の御手によって責められている不幸な女ですよってこの嫁たちに語っております。この話を聞くと一見ナオミが自暴自棄になっているように思うかもしれないけれど、これは自己憐憫の状態であります。このところでナオミが言いたいこと、それは自暴自棄にならざるを得ない私の状態をどうぞ憐れんでください、自暴自棄にならざるを得ないほどの哀れな女を演じている悲劇のヒロインのようですよ。いずれにしても彼女はルツを連れてベツレヘムに帰っていきました。彼女たちがベツレヘムに着くと、先ほどの聖書をお読みしたところですけれど、これはナオミですか、これはナオミですかと言ってですね、少し騒ぎになったようであります。聖書を見るとナオミたちがベツレヘムを離れてからおよそ10年の月日が経っていました。ナオミはこのように語っております。私をナオミと呼ばずにマラと呼んでください。全能者が私をひどく苦しめられたからです。私は出ていくときは豊かでありましたが、主は私を空手で帰らされました。主が私を悩まし、全能者が私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか。ナオミというのは楽しみという名前の意味ですね。そしてマラというのは苦しみという意味ですよ。彼女がふるさとに帰ってきた時の心境は、私を楽しみと呼ばないでください、どうぞ苦しみと呼んでください、私は夫を亡くして苦しいんですよ、二人の息子を亡くして苦しいんですよ、何もかも失って苦しいんですよ、楽しいことは何にもありませんよ、だから私はナオミじゃないんですよ、マラなんですよ、苦しみなんですよ、なぜ自分のことを苦しみと呼んでくださいと言ったんでしょうか。もう一つの理由があります。その理由は神様が私を苦しめられたから。ベツレヘムを去る時には豊かだったけれど、神様が私の持っているもの全てを取られたんですよ。何も持たないで帰らされたんですよ。誰が、神様が、神様が私を悩まされたから、全能なる神様が私に災いを下されたから、これがナオミの主張でした。この時ナオミはあくまでも被害者の立場を取りました。そして恐れ多くも神様に対して加害者として対応しているんですよ。確かに夫であるエリメレクは死んで、二人の子供たちも死にました。なぜこのような災いを下されたんでしょうか。これは大きな問題であります。夫エリメレクとナオミ、また二人の息子たちですね、モアブの地でも正しく礼拝をしていたと思われます。なぜならばルツは彼らの姿を見て、誰に影響を受けたかわからないけれど、家族の誰かを見て、ひょっとしたら全員かもしれないけれど、 あなたの民は私の民です、あなたの神は私の神です。すなわちルツは彼らの行っている礼拝、また行っている生活、それら全てのことを見て、私もあなた方のようになります、信じます、自分が今まで使えてた偶像を捨てて、あなたの神を私の神としますよ、そのように告白をしているんですよね。ですからエリメレク、またナオミたちの生活は立派なものだったと思います。人にそのように思わすこともできる、そんな生活をしていたんでしょう。ルツに影響を与えたように、他の人々にも良い影響を与えていたのかもしれない。現代で言うならば、良いクリスチャンで熱心で正しい人だったのかもしれない。聖書を熱心に読み、祈り、神に仕えていた人かもしれない。人が見て、ああ、あの人たちは熱心やねって、素晴らしいクリスチャンやねと呼ばれていたのかもしれない。でも彼らは間違っていました。彼らは確かに間違っていました。今日のメッセージは自己憐憫の話であります。先ほども語りしたように、それが神であろうと他人であろうと、誰かを加害者にして、あくまでも自分は被害を受けた悲劇のヒロインを演じる、それが自己憐憫です。神であろうと誰であろうと、私は被害者なんです、こんな風にされたんです、それが自己憐憫です。恐ろしい罪であるということを知らなくてはいけないんですよ。そういう性格だからとか、自己憐憫に陥りやすいという性格ではなくて、それは罪です。もう一度本文に戻りますけれど、なぜナオミはこのような苦しみにあったんでしょうか。答えは単純です。非常にシンプルですよ。神様がとどまれと言われたベツレヘムを出て、行ってはいけないと言われた異邦人の地に行った。答えはただそれだけであります。なぜこんなに苦しまなくてはならなかったんですか。なぜご主人が死に、子供たちが死に、災いを受けなくてはならなかったんですか。私は何もなくなってしまったというほどの人生を彼女は送ってしまったんでしょうか。その答えは、死なさいと命じられたことをしないで、してはならないということをしたからですよ。自己中心的な決断によって彼らは誤った道を選択しました。それ以上に、全ては神の言葉に従わないという不従順の罪から始まっているんです。ナオミと夫や子供たちが、たとえモアブの地にあって、いや、ひょっとしたら周りが偶像に仕えているその人々の中にあっても、彼らは誠の神を信じ、誠の神を礼拝してきたのかもしれない。人々がそれに影響を受けるということもあったのかもしれない。全ては想像の話であります。熱心なクリスチャンだったのかもしれない。でも彼らの旅は罪から始まっているということを知らなくてはいけないんですよ。そのことを決して忘れてはならないんです。行った先々でどんなに素晴らしいクリスチャンを演じても、スタートが罪からのものであるならば、神はその礼拝を行え、全てのことを良しとはされないということを知っていただきたい。でもそのことを認めない、また認めさせないもの、それが自己憐憫です。何か起こった時に、なんで神様がと思ってしまう、自己憐憫の特徴ですよね。でも何かがあった時に、自分と神様との関係はどうだろうかと顧みることのできる人は幸いな人です。神様はナオミが言ったように、苦しめて悩ませて全てを奪われたわけではありません。神様はナオミを祝福しておられました。いつもナオミを見守っておられました。彼女が再びベツレヘムに帰ることができたということ自体が、彼女が祝福されているという証拠なんです。私たちは自分にとって不都合なことが起こると、これは恵まれていないと と判断してしまいます。自分たちにとって心地の良いものではなかったら、私たちはそれをノーと言います。自分の都合のいいことは、ああ神様祝福してくださったと言うけれど、自分にとって都合が悪いことは、ああ神様なんでとかどうしてとか、神様嘘つきやとか言ってしまうんですよ。恵まれているときは、自分の思う通りになっているときは、神様あなたを愛します、神様あなたに従います、神様あなたに全て捧げます。誰でも言うでしょうそのように。でもうまくいかなくなったとき、自分が思っているようにいかなくなったとき、計画がずれたとき、災いと思えるようなことが起こったとき、私たちはどのように考え、どのように思い、どのようにその問題を処理するかということは非常に大切なことです。その問題を置きっぱなしにして自己憐憫に陥ることは簡単です。先週も言いました、それは非常に簡単な選択です。私たちが罪を犯した時、その罪を悔い改めるとともに、罪を犯した原点に変えるということは非常に大切なことです。ナオミの場合、それが離れてはいけないと言われたベツレヘムに変えることでした。罪を犯した原点に帰って、心から悔い改めること、そして自分に向けられていた焦点を神に合わせること、合わせ直すこと、それ以外に自己憐憫から逃れる道はないし、回復はない。でも今日御言葉を聞いて信じて従うならば、神様は全ての罪を許して、思いもしなかったような道を開いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。最終的にナオミはふるさとであるベツレヘムに帰ることによって驚くような祝福を得ましたね。ボアズと出会い、またそこからイエス・キリストが生まれてくるという驚くような祝福を得ることができました。どんなに飢饉があっても、どんなに苦しいことがあっても、嫌なことがあっても、神様が離れてはいけないと言われたその地を離れてはいけないんです。神様がとどまりなさいと言われたら、私たちはとどまらなければならないんです。たとえ周りを見て、あそこに行ったらもっと良くなるかもしれないと思ったとしても、あそこに行ったら私の問題は解決され、あそこに行ったら私は祝福され、あそこに行ったら私は逃げることができるかもしれないと思ったとしても、神様がダメだと言われるものはダメなんです。ベツレヘムというのは、ご存知の方もおられると思いますけれど、パンの家という意味がありますね。パンの家であるベツレヘムを離れてパンを求めるということはおかしなことですよ。パンはパンの家にあるんです。神様がとどまれと言われたところにあるんですよ。私たちを養って導く命のパンは主の言葉の中にあるということを知っていただきたい。だから神様の言葉にとどまらなくてはいけないんです。ナオミがパンの家に最終的には帰ってきたように、私たちは何かあればいつも神の言葉に帰って、もう一度振り出しから考えなくてはいけない。どうしてこんなにうまくいかないんだろう、どうして考えているように進まないんだろう、どうしてこんな災い苦しみに遭うんだろう、その時私たちは歩みを止めて考えなくてはいけない。今私が立っているところは正しいところなんだろうか、神様が良しとしてくださっている場所なんだろうか、私たちの祝福恵みは私たちがおるべきところにおることが祝福です。また自分の間違いを正当化して誰かを加害者にするような生き方はやめなくてはいけない。皆さんは、そして私は被害者ではありません。どのような状況に陥ったとしても、皆さんは被害者ではない。被害者になることはできます。 でも被害者になることを選ばないという選択もあるんです。アメリカに自分の親族を殺された人たちのグループがあることを聞きました。そしてその人たちの集まる目的、その理由は犯人を許しましょうという集まりだそうですよ。なんという集まりかと私自身は思いましたけれど、被害者で居続けることは簡単なことだけれど、決して幸せにはならないんです。誰かを憎み続けて生きる人生は決して良いものにはならないんですよ。自己憐憫という簡単な逃げ道を作ってはいけないんです。私たちは神様の子供ですよね。皆さん、自分たちが神様の子供だということを信じておられますか？私は信じています。私のお父さんは天の父なる神様です。そしてこの地上にも父親はいますけれど、天の父なる神様に勝るものではありません。私たちは神様の子供ですから、どこに行っても何をしていても神様に忘れられるということはありません。自分の子供を忘れるということはないんですよ。神様は私たちを正しい道に導くためならばどんなことでもされます。一人子であるイエス・キリストをこの地上に送り、十字架につけてまでも得たいと思われたその人たちは誰ですか？私たちです。神は御子イエス・キリストを十字架につけてまでも私たちを得たいと思われた、救いたいと思われた、命を与えたいと思われた、その愛が今私たちに注がれているということを心から感謝したいと思います。でも時にはそれが試練だと思う時もあるでしょう。お父さんについていってるつもりなんだけれど、お父さんに従っていってるつもりなんだけれど、割とお父さんスパルタやなとか、割とお父さん厳しいなとか、そのように思うこともあるでしょう。ある時には訓練と感じる人もいるかもしれない。でもヘブル書の中ではっきりと語られています。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない、主に責められる時に弱り果ててはいけないよって。主は愛する者を訓練し受け入れる全ての子を鞭打たれるのであると語られています。アーメンしにくい箇所でしょう。アーメンしたらそのようになってしまうんじゃないだろうかと思うかもしれないけれど、聖書はさらに語っています。訓練を受けないような子供は神の子ではないって。訓練を受けない者は父を持たない者だって。信仰生活なんでこんな苦しいんだろう、なんでこんなに窮屈なんだろう、もしそのように思われたなら、皆さんが信じているものは誰かということをもう一度問わなくてはいけない。私たちがもし宗教を信じているんだったら、その信仰生活は窮屈でたまらないものになるでしょう。これもしてはいけない、あれもしてはいけない、世の中の流れとは全然違う、ただ聖書だけを信じて歩んでいく、これがもし宗教だったら、私たちのしていることはなんと虚しいか。皆さん知ってください。私たち以上に他の宗教の人たちは熱心です。朝早く起きて一生懸命掃除して、みんなが寝ている間、冬も暑い時もいつでも掃除して、一日一膳ご飯ちゃいますよ、一日一個いいことしましょうって、一生懸命掃除してきれいにして、彼は救われるんですか？救われないんです。でも私たちクリスチャンは救われるんです。なぜ？イエス様を信じているから。世の中の人から見たらこんな不条理はない。あなたが救われる、どうしてですか？私宗教でこんなに熱心にやって、貧困法制で規則正しく、いつもニコニコし、それでも私は救われないんですか？そしてあなたは救われるって言うんですか？伝道とはそういうことですよ。私たちが語るべき言葉とはそういうことです。あなたは今のままでは救われないんですよ。 あなたを救ってくれるのは主イエスキリストを信じて神のことになって、それによらなければ救われないんですよ。お恥ずかしい話だけれど、私もイエス様信じてますから救われるんですと言うんですか、それともパナ主の働き人として主の弟子として私たちは主に従っていくんですか。もうそろそろ選ばなくてはいけないと思います。自己憐憫という安易な道に逃げ込んではいけない。私たちは自己憐憫を抱くような存在ではない、神様の子供です。それがどれくらい大きな祝福で恵みであるかということを知ってください。それだけで私たちは救われるんですよ。祈りが聞かれない、思ったようにならない、それが何なんですか。自分の思ったようなことが起こらないから、神様なんでどうして、ナオミのように神様が私を悩まし、神様が私を苦しめ、全能の神様が私から全て奪ってしまったんですよ。とんでもない。全てを失ったのは彼女が神の言葉に従わなかったからです。でもそんなナオミでもふるさとに戻って、離れてはならないところから離れてしまったというその原点に帰って、もう一度神に仕えるというそのところから始まった時に、彼女は大いに祝福されました。私たちの人生をリセットしなければならない時があります。ひょっとしたら今日私たちの信仰をリセットしなくてはいけないという人がいるかもしれない。いや、今私は熱心に神に仕え、神に従っているから大丈夫ですという人もいるかもしれない。私には分かりません。でも今日私たちが救われていることを本当に感謝しましょう。救われているということを当たり前だと思わないでください。このところにこれだけの人数が集まっているということは奇跡です。今日準備しているメッセージと全く違うメッセージを語ってしまったことをお許しいただきたいと思いますけれど、でも私の中に本当に思いがあります。神の子供ということがどういうことであるか、光の子らしく歩みなさい、キリストの香りを放ちなさい、キリストの栄光を映し出しなさい。私たちの生き方はそのようなものです。今日決心される皆さんとなられますように、主の皆によって祝福いたします。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。神様、今日あなたご自身が語ってくださったと信じます。もし自分の思いがあるならば、主をどうぞ許してくださり、聞かなくても良い言葉があるならば、どうぞ一人一人の心の力、その言葉を取り除いてください。神様、私たちは神の子です。お父さんに似たものとして、主をどうぞ私たちを導いてください。あなたが涙するものに対して私たちも涙することができるように、イエス様がエルサレムを見て、エルサレム、エルサレム、涙を流されたように、滅びる霊と魂のなんと多いことかといって涙を流されたように、どうぞ私たちも涙を流すものとしてくださいますように、心からお願いいたします。神が喜ぶものと共に喜ぶことができるように、一人の霊魂が救われるとき、天においては大いなる祝宴があると語られた、その喜びが私たちの喜びとなりますように、主を心からお願いいたします。今日の礼拝を心から感謝します。今皆さん方のために祈りたいと思います。今日メッセージを聞いて、私はイエス様信じます、イエス様を信じて天国行きたいです、イエス様を信じて洗礼を受けます、そのような方がもしおられたら手を挙げていただきたい。皆さん、今目を閉じたままで、私はイエス様信じて天国に行きたいです、そのような方がおられたら静かに手を挙げていただけますでしょうか。その方のために祈りたいと思います。